こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
今回は、あれかな、一応お知らせです。ムンジーは転勤しません、
はい、継続
毎年3月になるとね、4月からの事例がどうなるかちょっとそわそわするんです。
今年はやばいと思ったけどね。
今年はやばいなって思ったの
かな。今年は本当にね、動くと思ってたのよ。まあ動かないと、
はい、
まだまだいると、
まだまだ居座るとはい、ということで、
はい、
それでは始めます。
第484回
ムンニチ
.mp3。
B級ニュースドンのコーナーです。
はい、アメリカのカリフォルニア州、
はい、
からのお話ですね。
はい、
ロサンゼルス郊外のアパートで16日3階の窓から転落した幼児を引っ越し中のカップルがマットレスで救助した。
はい、3階って結構高いね。
高いよ。
じゃあ打ちどころ悪かったら
アウト
ね。
地元メディアと消防当局によると、この幼児は3歳の男の子で、窓から落ちそうになっているところをカップルが発見、
はい、
緊急通報したが救助隊員が到着した時には男の子は救助されていたという、
はい、
コンラッド・ライターさんと妻のジェニファーさんは、
はい、
地元のテレビ局とのインタビューで、男の子を発見した時にはもう落ちそうだった、とし、運んでいたマットレスを急いで置いたと話した。地元消防署はカップルの名前を明らかにしていないが、ウェブサイトに写真を掲載しており、メディアでライター夫妻であることが判明したと。
はい、すごい起点、起点っていうか、そこにマットレスがあったのが良かったね。
たまたまマットレスを運んでいたと、たまたま。そんなことあるか
あるだろうね
あったんだろうね、でもなんか3階からマットレスめがけて落ちてくっていうのも怖いけどね、結構、
上から見ればねちっちゃいからね。
でも3歳って言ったらさ、
考えてないだろうね。
考えてないかもしれないけど、もう一応分かってるよね、喋れるよね、ある程度ちょっとぐらい。
でもね、男の子って危ないこと好きだからね。
まあ確かにね、
男の子ってね、なんか好きだよね、危ないことが。階段のちょっと一段ずつ上がって、どこまで高いところから飛べるかとか。あ、
ギリギリのところね。
そうそう、
自分は一体どこまで
飛べるか、
飛べるか
とか、なんか昔だったらブランコをぐんぐん漕いで一回転できるんじゃないかとか。
あ、
こういうことやるのって大概男の子だよね。
そうだね。私がやったのは公園に木があったんですよ、結構背の高い木があってね、
そこのうちの前の公園、
うちの家の実家のね、元実家の家の前の公園に大きな木があってね、どこまで高く登れるか、木登りね、でこうだんだん木もさ、最初はこの直径どうだろう、5、60センチぐらいあるようなさ、結構大きな木なんだけど、ずっと上に上がっていくとさ、やっぱり
細
くなってくるからしなってくるね、フィヨーンとさ。
はいはいはいはい。
いや、これ以上いくと折れるなと
あ
いうギリギリのところでこう引き返してくるって
そういうのってね、本当どこの子って好きだよね。
大変だけどね、俺と落ちたらね、
もうやめろよって本当に思うけど、
どうしてもやりたくてできなかったの、コンセントのところね、両方ピンセットチクッてこう差し込む、
だからそういうことそういうことをやりたがるよね。
やりたがるね。
なんだかな、
やりたかったのにできなかった、怖くて、これ電気が来たらどうなるんだろう
あそこはとりあえず大丈夫だったんだ。何にも考えないで入れる子いるよね。
いるだろうね。
ああまあそんなもんですよ。
ね、
うん、
まあね、うん、ねって感じで、ね、
はい、
はい、
メールいただいてます。
はい、気まぐれ飛行船さんからですね。
はい、こんにちは気まぐれ飛行船さん、
こんにちは、
うん、はい、
それでは今回も大きな声でお願いします。むんにちは。はい、むんにちは。
ちょっとね、恥ずかしかったのを克服しちゃったのかな、
うん、
もしかして。
さて、最近年金老後とだんだんとあちらの方に近づいているようですね、
うん、
このまま行くと墓石の話、あるいは丹波哲郎先生の光の先のお花畑の話になりそうですね、う
ん
う
ん、おー、なるほど、
うん、私としてはまんざら嫌いではないのですが、
うん、
前回お二人の話の中でお笑いの好みについても話していましたね、
うんうん、
こちらの方がすごく気になりました。
あ、はい、
もう少し具体的に好きな番組、芸人、思い出のバラエティなどを教えてください。
あ、
私は夢で会いましょう、ゲバゲバ90分、
はい、
そして何と言ってもコント55号、
はあ、
金ちゃんではないです。金ちゃんではないです。
谷本健一単体になってからの金ちゃんではなくて、
うん、
コント55号っていうコンビだ、
ね、コンビの時ね、
うん、
坂上二郎と、
うん、
うん、そして現在はやはりタモリがすごいと思います。お二人はどうでしょうか。
あのね、
はい、
私ね、じゃあ同じタモリで言うとタモリクラブのタモリは好きなの。
お、昔のね、
うんうん、昔ね、私が見てたのはタモリクラブ、すごい昔だからね、若い時こっち入ってないんで。タモリクラブのタモリは好きなの、
うん、
で笑っていいと思うのタモリは苦手なの。
苦手なの。
わ、うわ、もう嫌だなって感じかな。
また同じパターンで。
それもあるし、
うん、
ま、なんか違う。
違うのね。
うん。
うん。
なんでって言い難いんだけど、やっぱ違うんだ。テイストが全然昼と夜って、
うん。
夜のちょっと毒々しいぐらいの方が私は好きだから。
うん、
そっちなの。
なるね。
うん。
この、 あのゲバゲバ90分とコント55号ね、
うん、
これまあ見た記憶はあるんですよ私もね。
薄いの私も、
うんうん、見た記憶もあるし、まあ、夢で会いましょうっていうのもあのこの題名は知ってるんだけど、
うん、
内容がねあんまりこう
薄いの
出てこないんだよな、
うん、
あれいつぐらい、小学校でも低学年ぐらい、
いや覚えてない、
この幼稚園とかなんかそれぐらいだったのかな、年代。
夢で会いましょうは全くそのものは見たことないの。
まあ、お笑いというカテゴリーで、
うん、
なんだろう、ブームと言われた、ね、
うん、
俺たちひょうきん族とかさ、
うん、
あったじゃない、
うん、
あの頃って中学校だったんだよね俺、
うん、
中学校だったね、
うん、
で当時はお笑いのなんとか第一次ブームみたいなそうやって言われた時に好きだったのは、うん、まあ、新助龍介のコントが一番好きだった。
あ、コントっていうか、
コントっていうか、まあまあ、
漫
才としてはね、漫才としてはそれが好きだった、
うん、
でも新助龍介よりも、まあ、実際はこのザ・ボンチとかさ、
うん、
あっちのもう一個のもみじまんじゅうの方とかさ、
うん、
あっちの方が流行ってはいたと思うんだよね、世の中に受け入れられてはいたと思うんだけど、そっちよりも、
うん、
まあ、新助とか新助龍介の方が好きだったかな、
うん
うんうん、当時はね、
まあ、もう私から見ると両方表だけどね、
あ
両方持てっていうか、
うん、
で私は小さい時見てて北野武のギャグがなぜ笑えるのかがどうしても分からなかったタイプ。
いや、俺もそんなに笑わないよ。
あ、本当？
笑わない。
私もなんで面白いのって。
ああ、俺未だになんで面白いのって思うのはあのトンネルズ。
ああ、
全然俺ツボが分かんないのよあれ。
ああ、なるほどね、
うん、
ああ言ってたよね最近、うん、お昼の 笑っていいともにちょっと出てる時とかを見かけて、
うん、
あのすっごい大物感に若手がビビってる縮図が非常になんかもう見てて苦しいって言ってたよね
苦しい
まあ好みって本当いろいろあるからね。私だからその金ちゃんはまあダメなんです。私
ダメ
なの？無理なんです。なんか見てて無理なんです。それとあのババンババンバンバン、なんだっけ名前が出てこないよ。
ドリフターズ。
そう、ドリフターズもダメ。
そう、俺ドリフターズは丸なのよ。
志村けんもダメ。
志村けんは今一つね。加藤茶、当時のね、当時の加藤茶、
うん、
今全然ダメだけど、
うん、
ダメって言ったらあれだけど、今ね、若い嫁かなんかにもう死に浸ってぺったんこで潰れちゃってるから、
はいはいはい、
当時のドリフターズは俺の中では丸だったね。あの金ちゃんよりも丸。
ドリフターズは私がなんで嫌いだったかっていうと、
うん、
まあなんかすぐ色っぽい話に必ず行くでしょ。 あれが嫌だったの。
うん、
特に志村けんは特に行くでしょ。もうそれがものすごく、
じゃ志村けんのバカ殿とかも最悪
で、あもう無理もう無理無理。もちろんもうその頃から自然発生的文輪によりもう無理なんかね笑えないの。
あ
本当は好きなくせにとか、
うん、
本当は喋りたいくせにとか、
うん、
そういうんじゃなくて嫌いな人もいるの本当にな
るほどね、
うん、
でもあの当時のあのなんだっけこの時代で唯一見てて笑えてたのはカックラ近代放送は結構ケンナオが
こうとか、ね、あもうことごとく違うねだから
結構俺はバカ笑いしたね、
う
ん、あれ
は。ああ、ことごとく違うわ。まあ私はあれは、なおこばあちゃんとかでしょ。
ああ
まあ私も、もうしつこいってか。だから、もう全部言えることだけど、うん、あの、受けると、わーっとそれを繰り返して、
うん、
こう、ずっとそれを巻き込んでいくようにやっていくっていう手法なんだろうけど、
うん、
私はそれが、しつこいなって思うタイプ。うん、だから、無理なんだろうって思う。だからシュールなのって、
うん、
割とこう笑う人だけ笑って、
うん、
終わってく感じが、
うん、
割といいじゃんみたいな感じなのかな。
なるほどね。でもシュールな笑いってもうどうやっても深夜から抜け出れないよね、番組的には。
そうだよ
ね、
うん、
深夜番組から抜け出れないよね。
うんうん、
うん、
だから今のリアクション芸みたいなやつも、
うん、
無理。
うーん、
最初は私本当にね、あんなに嫌がってるのにもう無理強いしなくて、いや悪乗りしすぎじゃない、
うん、
っていうか見てて見苦しいよみたいな感じの、うん、しつこいなって思って見てたのね、
うん、
でそれがだんだんなんかリアクションも芸があるっていうのを分かってくると、
うん、
そのもう分かるけどもうそのリアクションいいからって思っちゃう。あの冷たいのかもしれない。
うん、なる
ほど、うん、もういいからって思っちゃうタイプ。
これ昔からある番組で今見ても飽きないのが新婚さんいらっしゃい。
あ
っ全然合わないね。
もうほんとダメ。あもうあもうほんと無理です
ねえ。
なんであれがいいの。
面白いじゃんね、こいつらバカだなと思いながらさ。
そう、こいつらバカだなと思いながらっていうのは、なんか何してんのこの人たちっていう思いになってしまう、
うん、
でそれをなんかこう分かってるくせにそれを引き出そうとしてわざと振る、その持っていき方もだから見え見えじゃ何言わせようとしてるかもうそれが嫌いなの。新婚さんいらっしゃいは毎週でも見たいの、
うん、別に全然飽きないね。
へえ、昔司会者は違ったの知ってる。
え、何
アシスタント。
アシスタントはだって片
平凪さん、うん、シェパードさん。えシェパードさん、
シェパードさんいた。片平凪さん
って、うん、そうそう、長かったね、その頃ね、うん、いたらいいんだけど
知ってるよ
あの千葉さんの奥さんだった、
うん、知ってるよ。
シェパードさんだった頃から知ってるんだ。
知ってるよ。
へえ、
ファン歴長いね。
なんか出たいと思ったこともあるの。
ない。
へえ。
あの人、あの出演者とは一線をやっぱり返してるからさ、あの人たちと一緒ではない。
出演者の人とは一線置いてたの？
一線置く
って。じゃあ私が昔昔ぴったしカンカンの予選に行ったっていうのを聞くと引くの？
いや別に引かないけどさ。
まだ久米宏がやってた頃のぴったしカンカンの予選に誘われて、
うん、
3人いるから、
うん
ね、必要だからってね、うん、行ったよ、
うん、
金沢まで。
で予選落ち？
あ、もちろんですよ。いっぱいいっぱい来てたから。で、本当にそういう形式でやるの。あの司会者がいて、うん、それはもう久米宏じゃないよ、
うんうん、
違うスタッフがやって、で それをぴったしカンカンの方式でこう答えていくのもあっと、うん、で、うん、ある程度聞いたら、はいありがとうございました、はいありがとうございましたとか聞いてって、で勝ち残った人はその場で、はいこの人たち勝ち残りですって、もうその場で分かっちゃうから、だからすぐ自分たちの戦が終わったらもうすぐ帰れるんだけど、
うーん、
もちろんねすぐダメだったよ。
一発目でアウト。
アウト。
うん、
うん、はいはいはい、じゃあ、
はいはい、じゃあ続き読ませさせていただきますね。
はいじゃあ、ね、
そういえば最近初めて知ったのですが、
はい、
寒暖差のアレルギーがあるということ、
はい、
そして自分がそれだったんだと分かったこと、
はい、
花粉症ではなかったみたいです。お二人とももしかして。
あの寒暖差アレルギーなんですけど、
はい、
寒暖差アレルギーっていうのはやっぱりあの気温の変化が急激にパッと起こった時に起きるってい
う、
だからなんていうの、すごい気温の変化がぐっと起こったことによって鼻の奥が刺激されて、
うん、
血管の太さを変えて鼻づまりとか鼻水とかアレルギー性鼻炎のような症状が起きるんだって、
うん、
それがひどくなってくと鼻水、鼻づまり、食欲不振、
うん、
睡眠トラブル、
うん、
疲れやすい、
うん、
イライラするっていう、
うん、
自律神経の乱れ、ね、からこう全身の症状にまで発展していくことがあると。あんまり対策しないで症状が悪化すると喘息になっちゃう時もあるので、
うん、
侮ってはいけませんよ、
うん、
っていうことだそうです。
なるほど、
うん、
それでは次回も乱入させてください。
はい、
うん、そうだな、
うん、そうだな、
怪妙の話でもする
か、墓石とかね、
うん、
怪妙とかね、面白いかもしれませんよ、うん、高いのがあるんだよね、なんとかっていう漢字を使うと高いとかね。じゃあ、気まぐれ飛行船さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
アメリカンジョークのコーナーです。
はい、コーナーです。
それではお約束です。このジョークが面白くても
面白くなくても、
このジョークの意味がよく分かっても
分からなくても、
とりあえず笑っちゃってください。
うん、
うん、まずは形からです。じゃあ、これはアダムとイブのアダムとそれから神様の会話なんで、じゃあ私名前言ってきますのでセリフ読んでください。
はい、
はい、アダム、
神よ、あなたはなぜイブをあんなにも美しく作られたのですか。
神様、
おおアダム、それはお前が彼女を好きになるようにだ。
アダム、
神よ、あなたはなぜイブをあんなにもグラマーに作られたのですか。
神様、
おおアダム、それはお前が彼女を好きになるようにだ。
アダム、
ならば神よ、なぜイブはあんなにバカなのですか。
神様、
おおアダム、それは彼女がお前を好きになるようにだ。
さすがですね。
うまくできてるね。
さすが神様。
まあそうしないとね。
はい、
あんな葉っぱだけ前つけてあのポイント残るような絵にならないよ。
はい、今週は久しぶりに謎謎です。
はい、
はい、もう早速で1問いきます。
はい、
はい、東京23、あ、これは後にしよう。収入アップで喜んでいた A さんが逮捕されてしまいました。さて容疑は何でしょうか。
ん、
まず収入アップのことなんて言うでしょうね。
昇給。
そう、昇給とも言うが、収入がアップすること、給料アップとはまたちょっと違う言い方。
収入アップすること、
はい、はい、これで増える収入、
増収、
はい、で喜ぶときは
わーい、
はい、逮捕、
増収はいね、
はい、ピンポン、はい、出世したい A 君は、うん、次のうち誰と付き合うといいですか、
うん、
メリー、エリー、サリー。出世したいのね、
うん、
A 君はこの3人のうち誰と付き合うといいか。すごいバンバン出世してく、すごいなんかこうすごい人のことなんて言うでしょうか、うん、いい大学出ていい会社入ってバンバン。
エリートコース、
はい、
エリ
ー、はい、
エリー、
うん、エリート
エリートコース、
はい、じゃあ次いきます。その場からふっといなくなってしまう選手がいるスポーツは何でしょうか。ふっといなくなるんですね。
ふっとボール
あ、いなくなるんです。ふっと、
ふっとい
なくなるの。
ふっ
と、
うん、
あ、スポーツとしては割と最近のスポーツです。
フットサル、
はい、ピンポン。じゃあ次はこれです。あの、まずウォーミングアップしていきます、
うん、
ウォーミングアップ、アメリカの州で、そこの州の人はみんな新しい体操服を着ているという州はどこでしょうか。
ニュージャージー。
そうですね、
はい、
じゃあそれを聞き加えて、人の体の部分でお正月に新しくなるのはどこでしょうか。
ニューイヤー。違う、
ピンポン
当たる。
耳ですね。
ニューイヤーね、はい、
はい、じゃあまたこれを踏まえて、東京23区でセーターを着ている人が少ないのどこ。
え、ちょっとこ
れ
23区で、
うん、ちょっとこれ無理やりっぽいです。23区でセーターを着ている人が少ないのはどこでしょうか。まずはセーターが
世田谷。
ピンポン。
なんで世田谷なんで。
でしょ、難しいんだこれ。ちょっとあれなんです、セーターが嫌。
あ、セーターが嫌、世田谷。
はい、
難しいなそれ
は。はい、はい、じゃあ最後の問題です、はい、仮面ライダーが嫌っている季節ってなんだ。これは春夏秋冬のその4つの式だけではないです。もうちょっと言い方が他にもあるよね、季節の言い方って。
スプリング、サマー、フォール、ウィンター。
ちょっと違うな。
違う、
日本語です。
日本語、
はい、例えば今の時期だったらこれは
初夏。
ピンポーンあ、はい、そうです、初夏が嫌いです、初夏え、今回はこのくらいで、なんかすっごく成績が上がってきました。
だんだんもうほぼパーフェクトじゃん。
え、いやあ、じゃあこれね、じゃあついでだよこれ、山のてっぺんで湯豆腐をしました。さて豆腐の量はどれくらい。湯豆腐っていうのはまあそんなに関係ないです、まあ、豆腐を食べたってこと。でも山のてっぺんで食べました、山のてっぺんで食べました、2回言うよ。はい、豆腐はどれだけありますか。
ええー、
山のて、いや 山のてっぺんのことはなんて言うでしょうか。
頂上。頂？
頂、頂上じゃなくて山のてっぺん。
違うな。
山の、山の
てっぺん。山のてっぺん？
まず山のがつくよね。
山の？
うん。
マウント。
うん。あ、エベレスト。
山頂。
うん。豆腐は？え、ここでつまずく？
山頂。
ピンポン。
山頂です。
豆腐山頂です。はい。こんな感じです。え？そうかな。今回は意外とね、
うん、
あのスムーズにいっちゃいましたが。
いやでも、はい、あのね、リスナーさん、俺が言う前には気づいてる人いないと思う。
いや、あのたまに私ムンジがあまりにも、ね、考え込んだ時は間切ったりしますからね。
多分、いや俺が答え言うまで、
はい、
分かんないと思う。
あ、じゃあ今回はもう考える時間に関してはノー編集でいきたいと思いますね。
うん、だからもう聞きたいね、私の方が早い、俺の方が早いという人がいたら。
ああ、はい、私のね、ヒントの出し方も褒めてもらいたいな。
うん、
うん、よければ、
うん、
ね。はい、ありがとうございました、
はい、
じゃあまた次もっと、これ初級だからね、まだ
だろうね、
うん、なんで中級上級上がっていこうかな今度はね、うん、うん、はい。この番組では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しております。送り方はムンニチ .mp3 のサイトにアクセスしていただき、メールのタブから入っていただいて送っていただく方法と、 Gmail のアドレスに直接いただく方法があります。 Gmail のアドレスはムンニチ .mp3 @gmail.com、 ムンニチのスペルは munnichi です。またツイッターでつぶやいていただける方、ムンニチのハッシュタグを積極的にお使いください。カタカナで4文字ムンニチです。お待ちしてます。ムンニチ .mp3、 お話はムンゾーと
ムンジ
でした。
またねー。
またねー。